こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は大仏の近くでビジネスをせよというテーマでお話しします。皆さんは、観光などや修学旅行などで奈良の大仏をとか、あとは鎌倉の大仏とかを見に行ったことありますでしょうか？僕の場合だと高校生の時に確か鎌倉の大仏を見に行ったことがあって、その時に人生で初めて大仏っていうものを直で見たわけですが、その時に大仏ももちろんすごいんですけど、もう一つ印象的に残っているのが大仏の周りにある露店、お店ですよね。この大仏の周りにこう囲うようにいろんなお店が出ていて、そこでなんかある意味祭りというか、その一部のここの地域だけなんかすごく活気があって、なんかいろんな商売人の方がお菓子だったりお土産だったり限定グッズだったりいろんなもの売ってるなっていうのが印象に残っていて、これがまさに今回ご紹介する大仏商法っていうことなんですよね。でこの大仏商法っていうのが、実際に僕が高校生の時に見た時のあのまんまの光景なんですが、お客さんが帰りにくくなるようにして、ついでにたくさん買わせるっていう商売のやり方なんですよね。例えばですが、まずこういった大きな大仏とか、あとは観光スポットっていうのを見せて、無料ですよ、どうぞ皆さんご自由に見てくださいっていうふうに案内しますが、その出口までの道にお土産屋さんとかお菓子屋さんがずらっと並んでいる。そして心理的には、せっかくだから記念に買っていこうかなってつい買ってしまうみたいな感じですね。おそらく遊園地とかテーマパークだとお土産屋さんが必ず出口にあって、そこを通らないと帰れないみたいな、もうお土産屋さんを通らないといけないような仕組みになっているっていうのも、まさにこの大仏商法と似たような考えかなと思います。でこの大仏商法のポイントが3つありまして、まず1つ目のポイント、心理的なポイントですが、先ほど軽くお話ししましたが、せっかく来たんだから何か買わないとみたいな気持ちになるんですよね。今回で言うと、せっかく大仏を見に来たんだから、なんかそこのご当地のグルメだったりご当地の限定グッズを買おうみたいな気持ちにさせることができます。続いて2つ目のポイントが、商売の狙いですね。でこれっていうのがメインの目的っていうのが、今回で大仏ですが、大仏は無料でもその後でお金を使ってもらうっていう風な仕組みになっています。そして最後3つ目のポイントが、似たようなやり方、先ほどサクッとお話ししましたが、テーマパークとかの出口にあるお土産ショップも、同じような発想で、商品を販売しているってことですね。でこれが、今回お話ししたい大仏商法なんですが、じゃあこれを実際に自分のビジネスで置き換えていくとどうなるのかっていうところがやっぱり本ラジオっぽいかなと思いますので、今回この大仏商法をビジネスで応用する方法についてお話ししたいなと思います。早速ですが、例えばビジネスの現場に落とし込んでいくと、あなたが無料セミナーを開く、例えば Google 広告の運用のコツを紹介しますみたいな無料セミナー開くとするじゃないですか。でその時にその場ではセミナーのところではもちろん役立つ情報っていうのをしっかり提供するんですが、最後にもっと学びたい方はこちらの教材やコンサルがありますって風に、ある意味バックエンドとして自分の本サービスを案内する。そうするとせっかくだから申し込もうかなって思う人が出てきたりしますよね。こういった風に無料で価値を与えた後、関連商品やサービスを自然に紹介することで売上につなげることができます。皆さんもただほど高いものはないみたいな名言聞いたことありますでしょうか？まさにこれがその真髄でして、無料だからこそ人は集まって、無料だからこそコンテンツを見てみたり、あとはいろいろと調べたりしてみますが、そのコンテンツとか、そういった あのサービスを無料で受け取ってしまうとどうなるのかというと、まあ、いろんな心理が働きますが、まあ、あの偏方性の法則が発生して、あ、なんか無料でもらってしまって申し訳ないな、なんか返してあげなきゃなって思ってしまったりとか、あとはあのその方のコンテンツを読んで、あ、すごくいいなと思ったら、この人のコンサルに申し込むか申し込まないかっていう二択まで選択が迫られていたりとかっていう風に、やっぱりこう無料で価値を与える、その後にまあクロスセルアップセルみたいな商品をあのバックエンドとしてこう紹介していくっていうのが、まあ、あのずっと行われてきた方法ですし、やっぱり定番の大仏商法としてずっとあの未だに使われている方法になります。じゃあこの大仏商法を使ったビジネスですけど、あの先ほどの3つのポイントとはまた違う別の3つのポイントがありまして、実際にビジネスの現場で使う際のポイントなんですが、まず1つ目のポイントが、最初は無料とか安くして人を集めるですね。でここでもちろんあの僕らがやらなきゃいけないのは、こう無料だからとか安いからってことで、まあ、質を落としたりするのではなく、え、こんなに有料級のコンテンツが無料でいいのとか、あとはこんなにいいサービスなのにこの価格でいいんですかって思わせるのがミソでして、僕らがやることとしてはもう超自分たちの中でもあのお金を取れるサービスとか商品っていうのをあえて無料で出していくことによって、あの有料のものを無料で出すわけなので、お客様もある程度のお客様が有料級というふうに思って、そこで価値を認めてくれると思います。そして2つ目のポイントが、楽しい体験や価値を与えるですね。あなたのコンテンツとかあなたの、まあ、サービスとかを無料で提供することによって、あのあなたの自社商品サービスがどんなに優れているか、どんなにあなたに、まあ、役に立っているのかっていうのを実感してもらいます。そして最後3つ目のポイントが、出口や最後に関連商品を用意しておくですね。先ほどの例で言うと、まあ、大仏を見に来た人に対して大仏を見るっていうこと、入場料とかを取らずに最後に大仏を見に来た人が思わず、なんか、あ、せっかく来たんだからと思って写真を撮るときに、このうまく綺麗に写真を撮ってくれるっていう人にお金を払うかもしれないですし、大仏を見に来た時に、なんかこうやって屋台で友達と食べるために、まあ、数百円、まあ、もしくは千円ぐらいあのお金を使うかもしれないですし、そういった風に出口や最後に関連商品とかを用意しておきます。でここで、まあ、あの一つ疑問がある方がいるかと思います。どういった疑問なのかというと、こんな風に無料でとか安く提供しちゃって、でこのテイカー気味な人がこう無料のとこだけばっかり取って、結局本サービスに申し込めなかったら赤字じゃないんですかって言われると思うんですよ。で実際にそういったことも起こり得るかと思います。ですがここ僕の意見ですけど、あのテイカーの人ってずっとテイカーなんですよ。なので無料の範囲でしか学ばないし、無料の範囲でしか行動しないので、そういった方があのお客さんになり得ないし、なったところですぐ辞められてしまうので、そもそもそういった方はあのもう自分お客にならないと思えば、別に無料の範囲でとどまっていただけても別にいいので、僕らがやっぱり求めているのって、あのすごく勉強熱心だったり何か良くしていこうと思っている方で、もともと払っているお金をもっと出したい、なんならアップセルもクロスセルもあの紹介してもぜひっていうふうにあの待っているような、そんなお客様があの半永久的に来てくれた方が僕らとしても嬉しいので、別に無料の範囲だけであの離脱してしまうような人には全然気にしなくていいのかなというふうに思います。ということで今回は大仏商法をあの活用したビジネスの実際のポイントなどもあの含めてお話ししてきましたが、最後にまとめていくと、大仏商法の大仏っていうのが、まず無料体験とか、まあ、無料で〇〇ってことで、まあ、大仏イコール、まあ、お金を払わずに何かお客様の見たいなと思っていること、欲しいなと思っているものを提供します。そしてそこで信頼とか感動、安心感っていうのをあの感じていただいて、そこで初めて、まあ、有料サービス、まあ、大仏屋さん、大仏でいうと、まあ、お土産とか屋台とかそういったところで初めてあの収益化するっていうようなことですね。そしてここで収益化した後にさらに関連商品で追加の収益を狙っていくっていう、まあ、無料を、まあ、本申し込み、まあ、さらにアップセル、クロスセルかましていくっていうような流れ、これがまさに大仏商法であって、もう おそらくどのビジネスをやってる方でもこの無料から始まって最終的にはものすごいお金を払っているっていうような構図になっているはずなんですよね。なので皆さんも自分の商品サービス最初に無料で出していないって方に関しては、もしかすると無料で出してみることによって、本物の本ちゃんの本サービスの方でしっかりと収益を作るっていうようなモデルができてくるはずなので、ぜひこの大仏商法も今日から取り入れていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方はラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。